半七捕物帳。冬の金魚。岡本喜道。一。五月の初めに赤坂を訪ねると、半七老人は格子の前に立って、冷え巻き売の荷を冷やかしていた。私の顔を見ると、笑いながら会釈して、その冷え巻きの一鉢を持って、うちへ入って、ばあやに言いつけて、いくらかの代を払わせて、自分は先に立って、私をいつもの横六畳へ案内した。急に夏らしくなりましたね、と、老人は青々した小さい鉢を縁側に置きながら言った。しかし、この頃は何でも早くなりましたね。新暦の五月の初めに、もう冷え巻きを売りに来る。苗屋の声も四月の末から聞こえるんだから驚きますよ。夕べも一次のお縁日に行ったら、金魚屋が出ていました。人間の気が短くなってきたから、誰も彼も競争で、早く早くと焦るんですね。私どものような昔者の目から見ると、これでも昔は気の短い方だったんですがね。むやみに息ぜわしくなって、周り道路の追っかけっくらを見せられているようですよ。この分では今にお正月の床の間に金魚鉢でも飾るようになるかもしれませんね。いや、今の人のことばかり言っちゃいられません。昔も寒中に金魚を眺めていた人もあったんですよ。天水桶にでも飼っておいたんですか、と私は聞いた。いや、天水桶の金魚は珍しくもありません。大きい天水桶ならば、そこの方に沈んで、寒い間でもしのいでいられますからね。今日では、熱いガラスの入れ物に飼って、日当たりのいいところに出しておけば、冬でも立派に生きています。しかし、昔はそんなことをよく知らないもんですから、ビードロの入れ物に金魚を飼うなんて贅沢な人も少なくなかったようです。たまに会ったところでそれはやっぱり夏場だけのことでした。ところがまたいろいろのことを考え出す人間があって寒い時にも金魚を売るものがある。それは湯の中で生きている金魚だと言うんだから。珍しいわけですね。文化文政の頃に流行って、一旦廃れて、それがまた江戸の末になって、ちょっと流行ったことがあります。所詮は一時の珍しいもの好きで、長くは続かないんですが、それでも流行る時には、馬鹿に高い値段で売り買いができる。例の、おもとやうさぎと同じわけで、理屈も何もあったものじゃありません。そうそう、その金魚ではこんな話がありましたよ。お玉ヶ池の伝説は昔から有名であるが、その旧跡は定かでない。地名としては神田松江町のあたりを総称して、俗にお玉ヶ池と呼んでいたのである。その地名が人の注意を引く上に、そこには大久保志仏や柳川青岩のような詩人が住んでいた。桑形慶斎や山田宝洲のような画家も住んでいた。剣劇家では俗にお玉ヶ池の先生という、千葉周作の道場もあった。それらの人たちも何よってお玉ヶ池の名は江戸時代にいよいよ広く知られていた。これはもちろん それらの人々と肩を並ぶべくもないが、俳諧の宗匠としては相当に知られている松下庵喜月というのが、やはりこのお玉ヶ池に住んでいた。この辺は昔の大きい池をうずめた名残と言えて、そこらに小さい池のようなものがたくさんあった。喜月の庭には、川津も住んでいられるくらいの小さい池があって、本人はそれがお玉ヶ池の旧跡だと称していたが、どうも信用ができないという噂が多かった。彼はその池のほとりに小さい松を植えて、松下庵と号していたのであるが、その点を恋に来る者も相当あって、俳諧の宗匠としては、まず人並みに暮らしていた。弘化三年、11月の半ばである。しぐれという題で一句欲しいような曇った日の昼過ぎに、34、5の痩せた男が、喜月宗匠の机の前に黒い顔を突き出した。お前さんに少しお願いがあるんですがね。彼は道具屋の宗八という男で、掛物や色紙短冊も多年取り扱っている商売上の関係から、ここのうちの角をたびたびくぐっているのであった。喜月は机の上にうず高く積んである俳諧の缶を、少し肩寄せながら微笑んだ。宗八さんのお願いでは、また何か掘り出し物の売り込みかね。お前さんのものは、この頃どうも筋が悪いと言って、どこでも評判が良くないようだぜ。ところが、これは大丈夫。証明まがいなしの折り紙付きという代物です。宗匠。まあ、ご覧ください。風呂敷を開けて、もったいらしく取り出したのは、芭蕉の枯れ枝に、カラスの止まりけり、秋の暮れの短冊であった。それが本物でないことは、喜月にも一目でわかった。もう一つは、企画の筆で、15から酒飲み染めて、今日の月の短冊で、これには喜月も少し首を傾けたが、やはり疑わしい点が多かった。喜月は無言で2枚の短冊を宗八の前に押し戻すと、その顔つきで大抵察したらしく、宗八は失望したように言った。いけませんかえ。あは。大抵こんなことだろうと思った。承知していながら追っかぶせようというのだから罪が深いと、喜月は取り合わないように笑っていた。どっかへお世話は願いないでしょうか。喜月は黙ってかぶりを振った。困ったなぁと、宗八は頭をかいていた。企画の方もいけませんかしら。どうも難しい。やれやれと、宗八はつまらなそうにしまい始めた。ところで、もう一つご相談があるんですがね。今度の相談は、例の金魚で、寒中でも湯の中で生きている、朱金のつがいがある。それをどこへか売り込む口はあるまいか。売り手は2匹8両2分と言っているのであるが、2分は確かに負ける。8両で売り込んでくれれば、宗匠にも2両のお礼をするというのであった。喜月はまた笑った。お前も欲が深い男だ。商売の他にいろいろの儲け口を合わせるのだな。世が悪くなりましたからね。本業ばかりじゃ立ち行きませんよ、と、宗八も笑った。ねえ、宗匠、この方はどうでしょう。それは喜月にも心当たりがないでもなかった。 その金魚が本物ならば、どこへか世話をしてやってもいいと答えると、宗八は急に顔の色を直した。ありがたい。ぜひ一つお骨折りを願います。売り主も大事にしているんですから、その買い手が決まり次第持ってきてお目にかけます。この頃の相場として、私有二匹で八両ならば安いものです。十両から十四五両なんていうバカバカしい飛び値がありますからね。流行り物というものは不思議ですよ。まったく不思議だね。話が済んで宗八が帰りかけると、出会い頭に十七八の小綺麗な女が帰ってきた。彼は女中のおようであった。季月は今年四十六で五年前に妻を失ったので、その後は女中と二人暮らしである。おようは千住の生まれで女中奉公をしている女としては、顔や形も尋常にできているので、主人が独り身であるだけに、近所でも都格の噂を立てる者もあった。宗八も時々に彼にからかうことがあるので、今日も下駄を履きながら言った。やあ、お部屋様、お帰りだね。若い者にからかってはいけないと、季月は後ろから真面目に言った。宗八は首を縮めて早々に角を出た。外にはもう雨が降り出していたが、おようは傘を持って行けとも言わなかった。宗八が横丁の角を曲がったかと思う頃に、しぐれは音を立てて降ってきた。それから半月余りを過ぎた12月の初めに、お玉ヶ池に一つの事件が出題して、近所の人たちを驚かした。召喚期月のうちで、主人は何者にか切り殺されて、女中のおようは庭の池に沈んでいたのである。普段から普通の奉公人でないらしく思われているだけに、近所ではまたいろいろの噂を立てた。剣士の役人は出張した。自分の縄張り打ちであるから、半七もすぐに駆けつけた。徘徊士のいおりというだけに、家の作りはなかなか風雅にできていたが、季月のうちは広くなかった。門の中には、20坪ほどの庭があって、その半分は水苔の青い池になっていた。玄関のないうちで、女中部屋の三畳、その他には主人が机を控えている四畳半と、茶の間の六畳と、畳の数はそれだけに過ぎなかった。近所ではこの珍事をちっとも知らなかったのであるが、かの道具屋の宗八が早朝に訪ねてきて、しおり戸のようになっている門を押すと、門はいつものように開いたので、何の気もつかずに入って行くと、松の木の根元に女の帯の端が見えた。不思議に思って覗いてみると、その帯は赤い尾を引いたように、池の薄氷の中に沈んでいるのである。試みにその帯の端を掴んで引くと、それは人間の体に巻きついているらしい手応えがしたので、宗八はびっくりした。前にも言う通り、玄関のないうちですぐに四畳半の座敷へ通うようになっているので、宗八は慌ててその雨戸を叩こうとすると、それまでもなく、雨戸は末の一枚が半分ほど開けてあったので、彼はその間から内を覗くと、小さい机は横様に傾いて倒れて、筆や筆立てや硯の類が散乱している中に、宗匠の季月は 少し斜めに仰向けに倒れていた。彼の半身は生血にまみれてそこらに散っている徘徊の缶までも巣を染めにしているので、総八は腰が抜けるほどに驚いた。彼は這うように表へ逃げ出して近所の人を呼び立てた。こういうわけで総八は第一の発見者である係合から町内の地震盤に止められて、いろいろの詮議を受けたが、彼はこの以外には何にも知らないと申し立てた。この珍事が夜中に起こったのでないのは、主人の部屋にも受注部屋にも寝床が敷いてないのを見ても察せられた。鬼月は机の前に座って、主筆を持って徘徊の缶の点をしているところを、後ろからそっと忍び寄って刃物でその喉を切った。驚いて振り向くところをさらにその首筋を切ったらしい。鬼月の死に様はまずそれで大抵わかったが、お葉はどうして死んだのかちょっと見当がつかなかった。自分で身を投げたのか人に投げ込まれたのかそれすらもわからなかった。池から引き上げられた彼女の死骸には傷の跡も見出されなかった。家内に紛失物もないらしいのを見ると、この惨劇が物取りでないこともほぼ想像された。主人の鬼月もまだ老い朽ちたという年でもないから、一人者の主人と若い奉公人との間に、近所で噂するような関係があったとすれば、何かの事情からお葉が主人を殺害して自分も身を投げて死んだものと認められないでもない。他に男でもあってお葉が主人を殺したのならば、当人が自滅するはずはあるまい。あるいは何者かが鬼月を殺し、合わせてお湯を池の中へ投げ込んだのかもしれない。下手人が手を下ろさずとも、お湯が驚いて逃げ回るはずみに、自分で足を滑らして転げ落ちたのかもしれない。しかし、表の戸も開けてあり、寝床も敷いてないのであるから、それが宵のうちの出来事らしく思われるにもかかわらず、近所隣でこれほどの騒ぎを知らなかったというのは少し不思議であるが、大事件が人の知らない間に案外やすやすとし遂げられた例はこれまでにもしばしばあるので、検死の役人たちもその点にはさのみ疑いを置かなかった。ただ、鬼月を殺したのはお葉の仕業か、あるいは主人も奉公人も他人の手にかかったのか。この事件の疑問はさながらその一点に置かれているので、水に濡れたお葉の死骸は念を入れて改められたが、別に手がかりとなるようなものも見出されなかった。しかし、その死骸が水を飲んでいるのを見ると、息のあるうちに沈んだことだけは確かめられた。どうでしょう。この池を貝掘りさせるわけにはいきますまいかと、半七は言った。池の底にどんな秘密が潜んでいないとも限らないので、役人たちもすぐに同意した。人足どもを呼び集めて、師走の寒い日に、その池の貝掘りを始めると、水の深さは一丈を超えていて、そこの方から大小のひごいやまごいが跳ね出してきたが、その他にはこれというような掘り出し物もなかった。お葉の刺していたらしい櫛が一枚現れた。小半日を費やしてこれだけの獲物しかないので、役人たちも失望した。 それから家内をくまなく漁ってみたが、どこも皆きちんと片付いていて、別に取り散らしたような形跡も見えなかった。差し当たりはこの以上に詮議のしようもないので、後の探索は半七に任せて役人たちは一旦引き上げた。半七は後に残って、鬼月の身元調べに取り掛かった。彼の親類や彼の弟子や出入りの者や、それらの住所姓名をいちいちに調べることにした。古文の翔太を千住へやって、お葉の身元も調べさせた。剣士が住んでも、誰かその始末をする者がなくては、二つの死骸をどうすることもできないので、家主と近所の者四五人が集まってきて、ともかくもその死骸の番をしていることになった。半七も座っていた。短い冬の日がもう暮れかかる頃になって、鬼月の弟子たちがだんだんに寄ってきたが、彼らは不慮の出来事に驚き呆れているばかりで、どの人の口からも何かの手がかりになるような新しい材料を与えてくれなかった。明かりのつく頃に半七はそこを出て、町内の地震盤へ行くと、道具屋の総八は飛んだかかり合いでまだそこに止められているので、番屋の炉のそばに寒そうにすくんでいた。道具屋さん、お気の毒だね。石器師走の忙しい最中に、いつまでも止められていちゃ困るだろう。もういい加減に帰っちゃどうだね。帰ってもよろしゅうございましょうかと、総八は生き返ったように言った。どうですぐには拉致が飽きそうもねえから、用があったらまた呼び出すとして、今夜は一旦帰ったらよかろう。ありがとうございます。お呼び出しがあればきっとすぐに参りますと、総八は慌てて帰り自宅にかかった。だが、ちょっと待ってくれね、と半七は声をかけた。少し聞きてえことがある。こっちでも手を入れて調べさせてはあるが、あのお葉という女中、あれはただの奉公人じゃあるね。主人とかかり合いがあるんだろうね。どうもそうらしいという評判です。私もよくは知りませんが、と総八は曖昧に答えた。長年しているのかい？おととし頃から来ているように思います。今年は確か18になりましょう。そんなことはお弟子のうちでも、機長という人がよく知っているはずです。機長は本名を長次郎と言って、総八と同商売の終わり屋といううちの総領息子であるが、徘徊に凝り固まって、店の仕事はろくろく見向きもしないので、親父が去年死んだ後、お袋は親類と相談の上で、妹娘のお花に婿を取って、機長の長次郎は別居させることになった。機長も結局それを幸せにして、若隠居というほどの気楽な身分でもないが、ともかくも柳原に近いところに小さい家を借りて、店の方から月々いくらかの小遣いをもらって暮らしている。しかし、それだけでは勝手向きが十分でないので、来年の春には師匠の鬼月を後ろ盾に、隆起の披露をさせてもらって、一人前の徘徊の天者として世を渡るはずになっていた。彼は今年26で、女房も持たず下女も置かず、六畳と四畳半と二間のうちに、いわゆる一人者ののんきな生活をしているとのことであった。その機長とお葉と おかしいようなことはあるめえな、と、半七は笑いながら聞いた。さあ、と、宗八も少し考えていた。そんなことは知りません。機長は師匠のうちへ足を近く出入りはしていますが、まさかにそんなことはないでしょう。風流一方に凝り固まっている変人ですからね。あの宗匠は都合がいいかえ。相当に名前も売れていて、点を頼みに来るものも随分あるようですから、困るようなことはありますまい。いい弟子やいい出入り先もありますから、内職の方でもまた相当の見入りがあるようです。内職とはなんだえ。掛け物か短冊の売り込みかえ。まあそうです、と、宗八はうなずいた。私どもも時々に持ち込みますが、筋のいいものでさえあれば、大抵どこへか縁付けてくれます。お前さん、この頃に何か持ち込んだかえ。へえ、と、宗八はなんだか言葉を濁していた。隠しちゃいけねえ、正直に言ってくれ。本当に何か持ち込んだのかよ。芭蕉と企画の短冊を持って行きました。それだけかえ。そうしてそれはどうした？どうも筋が良くないというので取り合ってくれませんでした。と、宗八は苦笑いをした。店先の薄暗い暗道の光で半七はその顔色をじっと睨んでいたが、やがて少しく形を改めた。おい、宗八、おめえはなぜ隠す？短冊や色紙のほかに、あの宗匠のところへ何か持ち込んだものがあるだろう。正直に言わねえじゃいけねえ。へえ、へえじゃねえ。はっきり言いねえ。下手に唾を飲み込んでいると、いつまでも返さねえよ。ずいぶん悪ずれのしているらしい宗八も、半七に睨まれてさすがにうろたえた。何分にも相手が相手であるので、生じい隠し立てをしてはよくないと、早くも観念したらしく、彼は正直に白状した。実は私もそれについて、少々迷惑していることがありますので。それで今朝も宗匠のところへ出かけますと、あの一件で。いや、どうも驚いているのでございます。それは例の金魚の一くだりであった。芭蕉と企画の短冊は問題にされなかったが、金魚の方は心当たりがあるというので、四五日経ってから宗八は再びその模様を探りに行くと、鬼月はその売れ口があると言ったので、宗八は喜んで帰って、早速その売り主の元吉というのを連れて行くことになった。一つ貝の朱錦式を小さい塗り桶のようなものに入れて、元吉が大切に抱えていった。見たところ普通の金魚と変わらないのであるから、まず目の前で試してみなければならないというので、鬼月のうちでは、あり合わせの金だらいに湯を入れて持ち出した。湯の中で生きていられると言っても、熱湯ではとてもたまらないのであるから、売り主はいいくらいに湯加減をしておいて、さてその金魚を離してみると、二匹ながら赤い尾を振って威勢よく泳ぎ回ったので、鬼月も得心した。宗八も今更のように感心した。これでいよいよ鬼月の手でどこへか売り込んでくれることに決まったが、鬼月はその売り先を明かさなかった。私に預けておいてくだされば、きっといい値で売ってあげると言った。彼が売り先を明かさないのは、おそらくこっちのいい値以上に売り込んで、 その間でいくらかの儲けを見るつもりであろうと察したので、総八らも深く詮議しなかった。売り込みで儲けた上に、こっちからも約束の礼金を取って、期月は二重の利益を得るわけであるが、それは珍しくもないことであるので、総八らも怪しまなかった。二人は何分お願い申すと言って、かの金魚を預けて帰ると、それからまた五六日の後に、お葉が使いに来て、総八にいつでも来てくれと言うので、彼はすぐに出かけて行くと、季月は金魚の代金、八両二分を、滞りなく渡してくれた。総八は、はじめの約束通りに、そのうちから二両の礼金を置いて帰った。これで片がついたと思っていると、三日ほどの後に、またもやお葉が迎えに来たので、総八は何心なく言ってみると、季月がひどく難しい顔をして待っていた。そうして、お前は多年私のうちに出入りをしていながら、実にけしからん男だ。あんないかさまものを持ち込んできて、人をペテンにかけるとは何事だと、頭から怒鳴りつけた。総八は面食らって、その司祭をだんだんに引き正すと、かの金魚は普通のもので、湯の中で生きるものではないというのであった。なるほど、ここで試した時には無事であり、先方へ持って行って試した時にも無事であったが、金魚は二匹ながらその翌日死んでしまった。察するに、これは普通の金魚の肌へ何か薬を塗りつけて一時をごまかしたものに相違ない。その薬がだんだん剥げるに従って、金魚は弱って死んだのであろう。そんな語りめいたことをして済むと思うか。第一、売り先に対して私が面目を失うことになる。この始末はどうしてくれると、季月は額に青い筋をうねらせて手厳しく責めた。親分の前ですが、その時は全く困りましたよ、と、総八は、今更のようにため息をついた。三。するとその金魚はすぐに死んだので、総将は先方に申し訳がないと言うんだね、と、半七は少し考えていた。だが、もともと生き物のことだ。海洋が悪くて死なねえとも限らねえ。時効の加減で落ちねえとも言われねえ。金魚だって病気もする。それを一途にこっちのせいにされちゃ困るじゃねえか。それを言ったのでございますよと、総八は訴えるように言った。ところが、総将はどうしても聞いてくれないで、何でも偽物を売ったに相違ない。普段が普段だから、お前の言うことは当てにならないと。普段よっぽどまやかし物を持ち込んでいると見えるね。ご冗談を、と、総八は慌てて打ち消した。まったく、あの総将は一国で、一旦こうと言い出したが最後、何と言っても承知しないんですから。それからどうした?どうにもこうにもしようがありません。と言って、あの総将のうちの出入りを止められると、これからの商売にもちっと差し障ることもありますので、よんどころなしに、ご無理ごもっともと、一旦は引き下がってきて、とりあえず売り主の元吉にその話をしますと、元吉も素直には承知しません。つまり、お前さんがおっしゃったと、同じような理屈を言っているので、私も両方の中に立って困ってしまいまして、実は今朝ほどもそのことで総将の家へ出かけて行くと、あの一件で、 重ね重ね驚いているのでございます。一体その売り主の元吉というのは何者だい？本所の金魚屋の甥でございまして、自分は千住に住んでおりますと、宗八は説明した。そこも自分の叔母のうちで、その二階に厄介になっていて、まあ、これといって決まった商売もないのですが、叔父が金魚屋で、その方の手から出たというのですから、今度の金魚も、まあ間違いはないと思っているのです。当人も、決してイカ様ものではないというのですが、私も何分その方は素人のことで、実のところは、どっちがどうとも確かにはわからないので困っております。元吉というのはいくつだ？23でございましょう。そうか。まあ、そのくらいでよかろう。じゃあまた呼び出したらすぐに来てくれ。かしこまりました。カゴから離された鳥のように、宗八は早々に出て行った。その後ろ姿を見送って、半七は炉のそばでタバコを2、3服続けて吸っていると、背の高い男が薄暗い表から覗いた。それは子分の松吉であった。親分、今帰りました。いやあ、ご苦労。寒かったろう。まあ、火のそばへ来い。まったく冷えますね。風はないが身に染みます。近いうちに雪かもしれませんよ。と、松吉は店へ上がって炉の前に座った。この寒空に金魚を売ろうの買おうのと、つまらねえ道楽をするから、いろいろの騒動が出退するんだと、半七は苦笑いした。そこでどうだ、ちっとは当たりがついたか。まあ、こんなことですがね。松吉が首を伸ばして囁くのを聞くと、季月のうちの女中のお葉は、千住の荒物屋の娘で、うちにはおまんという母と、今年13になる、源吉という弟がある。お葉は、一昨年の春から、ウイ暴行で近所の水戸屋という、タバコ屋の女中に住み込んだ。水戸屋は古い店で、商売の他に、電池などを持っているので、土地でも相当に幅を利かせていたが、主人は4、5年前に死んで、今はおむつという女主である。お葉はそこに小1年ほど奉公していたが、その年の暮れに暇を取って、明くる年の3月からお玉ヶ池の季月のうちへ2度目の奉公をすることになった。お葉が水戸屋を立ち去ったのは、自分の方から暇を取ったのではない。主人の老いとあまりむつまじくすることが主人の目に留まって、出がわり時を待たずに暇を出されたらしいというものもある。お玉ヶ池へ行ってからは、去年の盆の宿下がりに、千住のうちへ1度帰ってきただけで、今年になっては、正月にも盆にも顔を見せない。主人のうちが無人で滅多に出られないというのであった。松吉が行き着く前にお玉ヶ池の近所の人から知らせてきたので、お葉のうちではもう娘の変死を知っていたが、あいにく母のおまんは風邪をひいて4、5日前から寝込んでいる。弟の源吉はまだ子供でどうすることもできないので、日が暮れてから近所の人たちが死骸を引き取るに来るはずになっている。松吉は病人の枕元へ行っていろいろ詮議したが、前にも言った通りで、お葉はこの頃滅多に帰ってこない。母は2度ばかりのお玉ヶ池へ訪ねて行ったが、主人の気絶は いつも留守であったので、一体どんな人であるか、その顔さえも見知らない。そういうわけであるから、主人のうちの事情などは何にも知らない。もちろん、主人と娘との間にどんな関係があるか、ちっとも知ろうはずはないと、おまんは言った。彼は、正直な田舎風の女で、嘘をつきそうにも見えないので、松吉はまずそのくらいにして引き上げてきた。その、タバコ屋の老いというのは、本所の金魚屋の親類で、元吉というやつじゃねえか、と、半七は聞いた。そうです。そうです。元吉と言うんです。親分はもう聞き込みましたかえ。道具屋の総八から聞いた。そいつから総八に頼んで、総八から総将に頼んで、どこへか金魚を売り込んだことがあるそうだ。冬の金魚の一件を聞かされて、松吉は幾度かうなずいた。わかりやした。すると、その元吉が総将をやったんでしょう。おめえはそう思うか。だって親分、と、松吉は声を潜めた。そいつの売り込んだ金魚は、もちろん、イカモノに相違ありません。それで一杯食わせようとしたところが、やり損じて化けの皮が現れて、総将からは、難しく断じつけられる。所詮は売った金を返さなければならねえ羽目になったが、もう、その金は使ってしまって、一文もねえ。苦し紛れに悪気を起こして。ねえ、そこらでしょう。ところで、おようという女は、その元吉と前々から出来合っているので、男の手引きをして主人を殺させたのでしょう。と、半七は考えていた。そうすると、そのおようはどうして死んだ？元吉が殺したのか？まあ、そうでしょうね。手引きをさせて総将を殺したものの、この女を生かしておくと、露見の元だと思って、何か油断させておいて、不意に池の中へ突き落としたのでしょう。違いますかえ。なるほど。うまく筋道は立つな。じゃあ、おめえはそのつもりで元吉の方を調べてくれ。すぐに引き上げてようがすかえ。バカを言え、と、半七は笑った。一人で将棋を指すように、自分でばかり決めてかかってもいけねえ。確かな証拠もなしに、むやみにそんなことをすると、旦那方に叱られるぞ。まあ、落ち着いて仕事をしろ。翔太はどうした？あいつにも、片棒担がせろ。はい、ようがす。とうに九つはこっちのものだという顔をして、松吉は威勢よく出て行った。もう一度総将の家へ行って、その後の模様を見届けて来ようと思って、半七も続いて表へ出ると、風のない夜ではあるが、凍りつくような寒さが身に染みた。それも師走の宵だけに、往来の提灯の影が忙しそうに行き違っている中を、半七は考えながら静かに歩いていった。やっぱりひょろ松の鑑定が当たっているかな。季月のうちには大勢の人が集まっていた。半七が出た後で、だんだんにその門人や知人などが寄ってきたらしく、茶の間の六畳と女中の部屋の三畳とに押し合って座っていた。どれも皆男の顔であった。近所の人らしい女二三人が狭い台所で何か立ち働いていた。四畳半には主人と女中との死骸が並べてあって、おようのうちからはまだ誰も引き取りに来ないとのことであった。 雨戸は皆閉め切ってあるので、線香の煙は内中に渦巻いて流れていた。とても割り込んで座るような席はないので、半七は台所へ回って流し元の上がりが町に腰をかけていると、一人の女房が手あぶりの火鉢を持ってきてくれた。どうもお寒うございます。何しろこの通りの狭いうちですからと、女房は気の毒そうに言った。もうお構いなさるな。時にここのお弟子さんの機長さんは見えていませんかえ。来ています。呼びましょうか。呼ばなくてもいい。どこにいるか教えてください。あれ、あそこに。教えられた方を伸び上がって覗くと、狭いうちだけにその人はつい鼻の先に見えた。彼は二つの死骸に最も近いところに行儀よく座って、黙ってうつむいていた。膝と膝とがすれ合うように座っている人たちの間に、安藤や食材がいくつも置いてあるので、機長の青ざめた横顔は明らかに照らされていた。鬼月の死骸のそばには、文台が据えられて、誰が備えたのか知らないが、田向けの暮らしい短冊が六七枚も載せてあった。さらによく見ると、機長はその右の手の小指を紙で巻いているらしかった。半七はふと思い出した。お葉の死骸の左の小指にも小さい甲薬が貼ってあった。検視の時には誰も格別の注意を払わなかったのであるが、機長が右の小指を痛めているのを見ると、両方の間に何か関係がないとも言えない。半七はもう一度お葉の死骸を改めて見たいと思ったが、死骸に手をつけるには自分の身分を明かさなければならないので、彼はまた少し躊躇した。しかし、いつまで睨み合っていても再現がないので、半七はさらに伸び上がって声をかけた。もし、機長さん。呼ばれても彼はうつむいたままで返事もしなかった。機長さん、この方が呼んでいますよ。かの女房にも声をかけられて、機長は初めて顔を上げた。彼は大勢の中をかき分けて、台所へ出てきた。どなたでございますか？どうぞこちらへと、彼は薄暗いところを透かしながら丁寧に言った。少しお前さんにお願い申したいことがあります。私は神田の半七というものだが、御用でその死骸を改めに来ました。さようでございますかと、機長は、やや慌てたらしく答えた。何、ちょいと覗かしてもらえばいいんですから。一応断っておけば司祭はないので、半七はつかつかと奥へ入り込んだ。大勢がじろじろ見ている中を通って、四畳半の死骸のそばへ立ち寄ったが、鬼月の方はもう改める用はない。半七は、お葉の死骸の左手を取って、その小指をよく見ると、小さい甲薬が濡れたままでついていた。そっと剥がしてみると、何か刃物で切ったらしい傷の跡が薄く残っていたが、それはもう五六日以上を経過したものらしく、傷口も大抵乾いて融合していた。この傷は夕べの事件に関係のないことが十分に分かって、半七は失望した。 彼はさらに機長の指の傷を改めたいと思ったが、万座の中ではどうも都合が悪いので、再び彼を目で招いて、半七は台所の外に出た。そこの狭い空き地には井戸があった。どうも総称は飛んだことだったが、何か心当たりはありませんかえと、半七は車井戸の柱に寄りかかりながら、まず聞いた。どうもわかりませんと、機長は低いため息をついた。ここのうちのことはお前さんが一番よく知っているということだが、総称は人に遺恨を受けるようなことでもありますかえ。そんな心当たりはございません。この頃にどこへか金魚を売り込んだことがありますかえ。そんな話は聞きましたが、その売り先はよく存じませんと機長は言った。何でも、道具屋の総八がイカ物を持ち込んだとか言って、ひどく立腹していました。お葉という女は総称の寝かけですかえ。さあ、と、機長は少し言い渋っていた。なんだか世間ではそんなような噂をいたすものもありますが、お前さんは千住の元吉という男を知っていますかえ。知りません。その元吉が総称を殺したという噂だが、お前さん全く知りませんかえ。知りません。お前さんは指を痛めているようですね、と、半七は突然に言った。機長は黙っていた。半七はすと寄ってその手首を強く掴んだ。どうして怪我をしたんだか、ちょいと見せてください。半七は彼を引きずるようにして、台所の口へ戻ると、機長もやはり黙って引かれてきた。そこにあるろうそくの火を借りて、半七は機長の右の小指を幾重にも巻いてある新しい紙を解くと、傷口に当ててある白い綿には、生々しい血が滲んでいた。半七はその手首を掴んだままで黙って彼の顔を睨んだ。機長も無言で目を伏せていた。もういけねえぜ、と半七は嘲笑った。番屋まで来てもらおう。機長はもう覚悟を決めたらしく、素直に惹かれて表へ出た。四。これで一角の手柄をしたつもりでいたところが、ちっと見当が狂いましたよ、と、半七老人は額を撫でながら笑い出した。まあ、だんだんに話しましょう。息継ぎに茶を飲んでいるのが私にはもどかしかった。私は追いかけるように聞いた。するとその機長が殺したのじゃないんですか？違いました。じゃあ元吉という男でしたか？やっぱり違いました。と老人はまた笑っていた。なんだか散らされているようで、私はイライラしてきた。それと反対に、老人はいよいよ落ち着いていた。こういう話は人を散らしているところが値打ちだと言ったような顔をしているのが、今日は少し憎らしいようにも思われてきた。老人は茶碗を下に置いて、静かにまた話し出した。鬼月を殺したのはお葉でしたよ。お葉？その女中がどうして殺したんです？と私は意外らしく聞き返した。 まあ、お聞きなさい。そのおようという女は、小娘の時から色っ早いやつで、16の春から千住のタバコ屋に奉公しているうちに、そこの甥の元吉と出来合ったことが知れて、その年の暮れに暇を出され、明くる年からお玉が池の鬼月のところへ奉公に出たのは、前にも言った通りですが、何しろ主人は一人身、奉公人は色っ早いやつと来ているんですから、すぐにかかり合いがついてしまって、どうもただの女中ではないらしいと近所でも噂されるようになったんです。そんな女ですから、前の男の元吉に未練もなく、元吉の方でもその後を追い回すこともなく、その方はお互いに忘れてしまって何にも面倒はなかったんですが、ただ面倒なのは今の主人の鬼月で、これがなかなか臨機深い男。もっとも自分はやがて50に手の届く年で、女の方はまだ18。親子ほども年が違う上に、商売が早生ですから、若い弟子たちも毎日出入りする。おようが浮ついたやつで、誰にも彼にも色目を使うのですから、どうもこれは丸くいかないわけです。と言って、おようは暇をとって立ち去るでもなく、やはり鬼月の目かけのような形で、丸2年も腰を据えているうちに、鬼月の焼き餅がだんだん激しくなってきて、時によると、ずいぶん手荒い折檻をすることもある。ひどい時には、女をすっぱだかにして、朝縄で手足を低くって、女中部屋に半日くらい転がしておいたこともあるそうです。しかし、近所の手前もあるので、そんな折檻もしごく静かにする。女の方も、どんな目にあっても、決して声を立てるようなことはなく、不思議に歯を食いしばって我慢をしていたそうです。それで主人の方でも追い出さず、女の方でも逃げ出さず、普段はひどくむつまじく暮らしていたと言います。それは大抵の弟子たちもうすうす知っていたのですが、その中で吉兆は一番親しく出入りをするだけに、とんだ折檻の場へ来合わせて、止め男の役を務めたこともたびたびあるそうです。そんなにたびたび折檻されていたら、おようの体に傷跡でも残っていそうなものでしたが、死骸を検視の時になぜそこに目をつけなかったかと、私は半七老人の不注意をあざけりたいように思った。ごもっともですと、老人は真面目にうなずいた。まったく我々の不注意と言われても一言もないわけです。しかし、鬼月の折檻は、普通のママ子いじめなどのように、打ったり蹴ったりつねったりするのではありません。ちょっとお話にもできないような、むごたらしいわいせつな刑罰を加えて苦しめるんですから、死骸の体を一応改めたくらいではわかりません。そこはお察しを願います。そこで機長がいつも仲裁役を務めているうちに、根が浮気者のおようですから、そんな折檻にも懲りないで、機長に色目を使うようになってきたんです。鬼月がむごい折檻をすればするほど、女は意地になって、ますます気をもむようにしむける。今日の言葉で言えば、両方が残酷な興味を持ってきたとでも言うのでしょうか。ところが、 機長という男は、まあ、一種の変人といったような人物で、むやみに徘徊と風流に凝り固まっているもんですから、お洋がどんな謎をかけても一向に取り合わない。女もしまいにじれてきて、金釘流の付け踏みなどをするようになる。こうなると、いくら変人でも売っちゃっておくわけにもいかない。と言って、正直に師匠に訴えると、またどんな騒ぎをしでかすかもしれないので、機長もその処置に困ってしまったのです。そのうちに、お洋の熱度はだんだん高くなって、使いに出た途中、回り道をして機長の家へ押しかけてゆくというようになったので、変人もいよいよ困り果てたのです。何しろこういう女を師匠の家に置くのはよろしくない。ゆくゆくどんなことを引き起こすかもしれないから、なんとかして放逐させてしまいたいと思ったが、師匠に向かってどうもあからさまにも言い出しにくいので、その後は区の添削を頼みに行くたびに、二三区のうちにきっと一区ずつは落葉とか紅葉とかいう題で落ち葉を吐き出してしまえとか、もみじを切って捨てろとかいうような句を入れていったそうです。お洋という女の名から思いついた謎で、なるほど風流人らしい知恵でした。いつもいつも同じような句を作っているので、宗匠も少し変に思っていると、一番最後に持ってきたのが、落葉して月の光のまさりけりとかいうのだそうです。落葉は例の応用で、月は季月の一時を読み込んだものと見えます。お洋を追い出してしまえば、季月の光も増すという意味。それを読んで、季月宗匠も初めてさてはと悟ったのですが、それをまたいつものやきもちから妙に悲願で考えてしまったんです。機長とお洋とが、わけがあると思ったのですか。そうです、そうです。これは二人がいつの間にか出来合っていて、女が師匠のうちにいては思うように合い引きもできない。さりとて、自分から暇を取っては感づかれると思って、なんとかしてこっちから暇を出させ、それから自由に楽しもうという、下心だろうと、悪く悲願で考えてしまって、何しろその方のことになると、まるで半吉飼いのようになる人なんですから、ただむやみに悪い方にばかり考えてしまって、例のごとくお洋をいじめ始めたんです。ことに今度は機長のホックという、証拠物があるのだからたまりません。お洋はもう我慢ができなくなったと見えて、機長に宛てた長い手紙を書きました。こんなに主人から無体にいじめられては、とても生きてはいられないから、いっそ主人を殺してしまって、お前さんのところへ駆け込んでいくというようなことを書いて、自分の小指を切った血を染めて、それをそっと機長に届けたので、受け取った方では驚きましたが、まさか本気でそんなこともしまい、脅しに書いてよこしたのだろうぐらいに思って、四五日はそのままに置いたのが手抜かりでした。お洋が左の小指の傷は、その時に切ったものと見えます。そこで四五日経ってから、機長がお玉が池へ出かけて行くと、それがちょうどかの日見の晩で、まだ宵の五つ、午後八時頃だったそうです。 いつものように門を開けて入ると、四畳半は一面の血だらけで、師匠は机の前に倒れているので、はっと思って立ちすくんでしまうと、三畳の女部屋で、機長さん機長さんと呼ぶ声がする。それがおようだとは知りながら、機長は魂が抜けたようにただぼんやりしていると、やがて女部屋からおようが出てきた。旦那様は私が殺してしまったと平気で言うので、機長はいよいよ驚きました。全くおようは主人を殺すつもりで、鬼月は徘徊の点をしている油断を見すまして、後ろから不意にカミソリで切りつけたんだそうです。まだ驚くことは、そうして主人を殺しておいて、血のついた手を台所できれいに洗って、爪まで取って着物も別のものに着替えて、血の跳ねている着物は丁寧に畳んで、つづらの底にしまい込んで、それから紙を書き上げて外へ出る支度をしているところであったそうで、バカというのか大胆というのか、あんまり度胸が良すぎるので、機長もあっけに取られてしまったそうです。そうでしょうと、私も思わずため息をついた。いや、それからがまた大変、と老人は顔をしかめた。呆れてぼんやりしている機長を捕まえて、おようはこれからお前さんの家へ連れて行ってくれという。機長はもう呆れるというよりは、なんだかむやみに恐ろしくなって、ろくろくに返事もしないで突っ立っていると、おようは急に目の色を変えて、こういうところを見られた以上は、ただは置かれない。素直に私を連れて行ってくれるか、さもなければ、ここでお前さんも殺して、私も死ぬと言って、鬼月を殺したカミソリを突きつけたので、機長も、絶体絶命。それでもさすがは男ですから、無理に女の刃物をひったくって、半分は夢中で庭先へ逃げ出すと、おようも続いて飛び降りてくる。そのはずみに自分の帯が溶けかかって、それに足を絡まれて、おようはよろけながら池の中へ滑り込んでしまった。機長は、恐ろしいのがいっぱいですから、後がどうなったか振り向いても見ないで、転がるように表へ逃げ出して、一生懸命に自分の家へかけて帰って、入り口の戸を固く締め切って、息を殺して夜の明けるのを待っていたそうです。右の小指の傷は、おようの手からカミソリを奪い取るときに、自分で突き切ったので、その当座は夢中でしたが、後でだんだん傷んできたので、初めてそれと気がついたということです。機長はなぜ早くそれを訴え出なかったんでしょうね。私も一旦はそれを疑いましたが、機長の申し立ての嘘でないことは、おようの血染めの手紙を見てわかりました。それまでに来た付け文はみんな裂いてしまったんですが、最後の手紙だけはそのまま机の引き出しに入れてあったので、機長のためには大変に都合のいい証拠品となりました。機長がなぜそれを訴えなかったかというと、それを表向きにすれば、内輪のことを何もかもさらけ出さなければならない。それでは第一に師匠の恥、第二には自分も何かの巻き添えを受けるかもしれないと、それを気遣って黙っていたのです。 師匠を殺した相手がわからなければ格別。本人のお用はもう自滅しているのだから、そ知らぬ顔をしてうやむやに葬ってしまうつもりであったらしいのです。知っていながら黙っていたというのは悪いことですが、事情を察してみればかわいそうなところもあるので、機長はまあ叱るだけで許してやりました。そうすると金魚の方は何にもかかり合いはないんですね。それは確かにわかりませんと老人は言った。何を言うにも肝心の鬼月が死んでしまったので、その売り先が知れません。だんだん探ってみると、どうも浅草の札差しのうちらしいのですが、こうなると先方でも面倒のかかるのを恐れて、一切知らないと言い張って言いますから、どうにも調べようがありません。元吉や総八が人殺しにかかり合いのないことだけは明白ですが、金魚の方は本物かイカ物か、とうとうわからないことになりました。もちろん、こんな変わり者は買う方も悪いということになっていましたから、たとえ、イカ物を売り込んだことが知れても、重い罪にはなりません。冬の金魚も変わり者ですが、この宗匠も女中も人間の中では変わり者の方でしょうね。今日のお医者に見せたら、みんな何とかいう病名がつくのかもしれませんよ。